FM も新聞地第52回収録でございます。収録日は本日3月10日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。この間ね、タイムマシン部 G のメンバーで遊びまして。まあ、これ実はね、すごい珍しいことなんですよ。まあ、我々タイムマシン部 G、こうやって喋っている私、白井亮と、目の前に座っている AD 笠原くんと、あとはこの場にはいないんだけど、構成作家の関口くんと、まあ、普段もこうやって番組を作ってるわけなんだけど、普段ね、なんかこう普通に遊ぶことがないわけよ。まあこうやってラジオを作ってると、まあ収録とか打ち合わせとかでなんだかんだ週に1回とか2回顔を合わせるんだけど、そのラジオを抜きにして普通に遊ぶことが全然ないわけ。で、そうなってくると、なんかなんだかんだ言ってあんまりまだお互いのことを知らないよねと。お互いのことあんまり分かってないよねみたいな話になったわけ。ね？まあそのさ、ラジオに関することだったら話し合うからいいけど、そのラジオ以外のことで普段どんなことを考えていて、どんなものに興味があって、ね、どんなその心の傷を抱えていたり、どんな心の闇を引きずっていたりとか、ね、どんな忘れたいことを忘れられないのかとかさ、やっぱりこう知らないとね、やっぱりこのチームで作るものだから、今後あんまり良くないんじゃない？だったらちょっとこうお互いのことをもっと知ろうよという話になったわけ。だってさ、そのまあ目の前にいる AD 笠原くん、ね、まあもう一緒にやって長いですよ。ラジオも一緒にやってもう6年とか7年近くなってるけど、その AD 笠原くんってそのまあ本名なのかなっていうことすら知らないわけ俺は。あれ AD 笠原ってずっと本名だと思ってきたけど、なんか最近ちょっとずつね、ちょっとずつAD 笠原本名じゃないんじゃないかなっていう疑いがこう出てきてるわけ。だって29年間生きてきて、ねえ、名字がローマ字の人って会ったことないもんな、笠原くん以外でと。そうなってくるとどう、え、まあでも信じたいけど本名だと。でも本名だとしたら、まあ AD が名字で笠原がまあ名前だろ。まあそうなると、まあ AD ってなんかの略かな。ねえ、あの外国の方とかなんか略したりするから、AD ってなんかの略？そうなると、まあ A は多分まあ日本人でも馴染み深い多分アントニオでしょ？そうなるとアントニオ D 笠原？なに、名前に D が入ってんの？名前に D が入ってるのは重要人物って、もうこれワンピースの世界ではもう常識だから。そうなると、まあね、笠原くんはそのモンキー D ルフィとかポートガス D エースに続くアントニオ D 笠原として、あの物語になんか深く関わる、そういうキャラクターなんだと。あ、だったらちょっと今のうちにこう笠原くんとは仲良くしとかないと、俺もいつね、その王家七部会に選ばれるか分かんないんだからって。だんだんその笠原くんっていう存在がね、フィクションなのかノンフィクションなのかもあんま分かんなくなってるわけ。あれもしかして笠原くんって10年前にあの専門学校で出会ったの、あれ全部嘘の記憶で、俺が頭の中で作ったそのオリジナルのワンピースキャラクターなんじゃねえのかなみたいになってるわけ。もはや8割そうなってんだね。まあそういう風にね、その笠原くんのその耐えられない存在の軽さに対する不安がね、僕はすごくあるわけですよ。で、かたやその構成作家の関口くんなんか、笠原くん以上に普段こう会ったりとか遊んだりとかが全然ないわけ。全然電話もくれないしね、私に。メールもくれないし、もう LINE も既読がついてるのに全然返してくれないの。ちょっと話がしたいだけなのっていう投稿を40個連続でやってもね、一切返してくれないぐらい私たちの中はもう冷え切っちゃってるから、関口くんのことなんかもう全然知らないわけですよ。関口くんのことで知ってるって言ったら、その某大手 IT 企業のプログラマーを普段やっているぐらいしか知らないわけです。これもさ、本当かどうか微妙だよ。まあ、関口くんはそう言ってるけど、ね、誰でしもが知ってるレベルの超大手有名企業のね、IT のプログラマーだとは言ってるけど、でもプログラマーといっても実はさ、なんか自由帳にずっと1と0をずっと交互に書き続けて、ね、で、それがなんか自由帳30ページいっぱいになったらそれをまとまるくんで全部消して、で、そうすると消しゴムのカスがいっぱい出るから、その出てきた消しゴムのカスでそれを練り消しを作るように子供たちの頭をプログラミングする仕事かもしれないじゃん。そんな怖い仕事してる人とは僕ちょっと一緒にラジオするのはもう正直勘弁願いたいし、関口くんはそうやって全国のちびっ子の頭をプログラミングして作った練り消しを何に使ってんのかなみたいな。 なんかその練り消しをこう世界中にこうばらまいて、なんか独自のそのね、練り消しネットワークみたいのを築き上げ、あれか、多分関口くんはその練り消しのなんか伸びたりする力を使って動く、なんかこう、からくり人形的なやつなんだよ。多分関口くんのお腹をパカッと開けると、すごい細くした練り消しが何十人もこうね、連なっていて、その練り消しがビヨーンってなる力を原動力にしたオートマータみたいな存在なんだ、みたいな。もう怖くてしょうがないわけ。もう最近だから関口くんと話してても、まあ関口くんはもうからくり人形だから、俺の中で。練り消しがなくなったら動きを止めてしまうからくり人形だから。でも練り消しって俺が小学生ぐらいの時からね、流行ってるからね。関口くんは俺の一個下って認識だったけど、俺が小さい頃から関口くんはずっとからくり人形だったってことか、みたいな。もうどんどんこの、自分たちのメンバーのことがもう信じられないわけですよ。AD 笠原くんは俺の頭が作り出した巨像みたいなね、もうぐね、想像の産物だし、笠原くんは笠原くん、なんか関口くんでなんかそういう機械人形みたいな存在だし、じゃあ自分のことはどうなんだと言われてみれば、自分のことも最近あんま分かってないわけ。まあいつもこうラジオのことを考えるとさ、なかなかその自分自身のことを考えなくなるわけですよ。まあね、来週ネタどうしようとか、どういう話をしようみたいなことばっか考えると、自分のこと考えなさすぎて気づいたら29でフリーターですから、やっちまったぜこれですから、本当にやっちゃったなこれっていう感じですから、もはや自分のことをもっとかね、考えなきゃいけないのにね、自分のことを知らなすぎるわけですよ。だってずーっと自分ね、こういう人間なんだって信じてきたことが、最近だんだんそれも疑いの目ですよ、自分に対しても。ずーっと自分は身長169センチだって信じ続けてきたのに、この間の健康診断で実は168.4センチしかないことが分かって、ああ、俺はもう10年近くずーっと信じ続けた自分より6ミリ小さい自分なんだってことが分かったわけだ。そうなるともう世の中何でもかんでもこう自分の信じてるものより全部6ミリ小さいんじゃないかなって最近は。あれ、もしかしてこの世界はこうね、今自分が見えているこの世界は全て自分が見えているこの世界より6ミリ小さいのが真実なんじゃないだろうかみたいな。宇宙は無限に膨張し続けるって言われてるけど、実はそれより6ミリ縮んでるのかもしれないみたいな。もう怖くなってきちゃってるわけよ。で、ちょっともうなんかさ、やっぱりこう普通に遊んでね、普通にこう互いのことを知らないと今後やっていけないよと。もう一年やってきてね、なかなか大変なところも分かってきたんだから、ちょっとここらで一回こうチームワークを高めようというかさ、仲良くなろうぜ。だって仲良くならないとね、いつか急になんかタイムマシン部 G は全てゴーストライターである私笠原が書いていましたみたいな話になっちゃったら、それはそれで大変でしょ。それはそれで俺も謝罪会見を開くような話になってくるじゃない。それはまずい。そうなるとまあ、そういう口止めも全部しとかなきゃいけないから、まあこれは仲良くなろうって話になって。まあ大人同士がね、こう仲良くなるにはまあいろんな方法がありますよね。まあ、一つはまあ昔からよく使われる方法ですけど、まあすごく極めてね、直接的にその自分が相手に求められてるのか、もしくは、自分が君のことを求めてるよっていうのを伝える手段としてよく使われるのがまあ花一文目ですよね。まあ花一文目なんかが一番まあ人間関係を築く上では大事ですからね。一番簡単ですし。だから花一文目やればいいかなと思ったんだけど、三人しかいねえから、三人で花一問目やるともうね、一周目で終わるんだよね。どっちか必ず一人になっちゃうから。あ、花一問目ダメか。まあどうしようか。じゃあなんかゲームとかしようかなとかね、なんかどっか遊びに行こうかなとかいろいろ考えたんだけど、でもまあ遊びで気づかれるね、その人間関係ってのはやっぱりまあちょっとたかが知れちゃう部分もある。もっと俺はもっと心の底から知りたいわけ、お互いのこと。もっと心の底からメンバーと仲良くなりたいからね。もっともっとそのなんかもうほんと真の意味の親友になりたいわけ。だったらもうあれか、手っ取り早く一緒に軍隊入るかと。それ一番いいんじゃない？ね、一番やっぱ結束力高まるからね、一緒になんか軍隊入ってね、一緒に厳しい訓練を乗り越えて、で一緒になんか上官にぶん殴られて、で一緒に最前線に送り込まれて、一緒にジャングルの奥地で戦って、だからなんかその一人がね、この戦いが終わったらエビ漁で大儲けしたいんだみたいなこう話をしだしてね、あ、でもそしたら多分そいつ死んじゃうんだよね。そこで死んじゃうんだよね。その後、俺がなんか、卓球に目覚めて、卓球のなんか選手になった後に、その、団中尉と一緒にそいつの夢を引き継ごうみたいな話で、エビの会社を作るんだけど、その会社が最初あんまうまくいかないんだよね。そしたらなんか、ハリケーンかなんかが直撃して、なんかライバル会社の船が全部ダメになっちゃった時に、自分たちのその会社の船だけ残って、そのエビ漁で大儲けして、そのお金を全部なんか、そのそいつの家族になんか送った後に、アメリカを何往復も走るんだっけ。 で、その後、ま、いろいろあって、故郷に帰ってきて、バス停でバス待つみたいな話だった気がするんだけど。でも、そうなると、まあね、まあ、俺、トム・ハンクスじゃないし、ね、そんな一期一会は悲しすぎるし、あと、三人の中、三人だけじゃ作れないから、ロバート・ゼメキス入れる話になっちゃうから、あと多分、これ90年代に生まれたちびっ子何の話かさっぱりわかんないし、最近テレビでやんないから、まあちょっとそれはなしかなと、もっともっとなんかあるんじゃないのと、仲良くなるにはもっといい方法あるんじゃないかなと思った時にさ、やっぱりさ、まあ大人同士で仲良くなるにはもうこれが一番というのがさあるじゃないですか。もう昔からもう本当に全員もう世界どこね、どの男の人もみんな使ってきた方法ですよ。一緒にお酒を飲めばいいんですよね。一緒にお酒を飲むってのはもう今も昔も本当仲良くなるには一番の方法ですから、あの歴史がねそれを証明してますから。ね。まあ皆さんもご存知の通り、あの三国志の蜀の、ね、劉備、関羽、張飛、ね、あの三人だってあのお酒をこうね、三人で飲みながらね、俺たち、生まれた日は違うけれど、いつかずっこけ三人組を超えるような、黒い三連星を超えるような、キャンディーズを超えるような三人組になろうぜ。あと死ぬ時一緒だからね。ねえ、そうやってあの蜀を作ったっていう有名なこれ桃園の誓いですよ。おうですよ。で、あの蜀を解散するときに僕たち普通の男の子に戻りたいってこう叫んだのもすごい有名な話ですけど、あの年下の男の子ってあの諸葛亮のことを歌った曲が大ヒットしましたけどね。お酒を飲むってのは一番いいんですよ。やっぱ一番結束力が高まりますからね。で、なんと言っても構成作家の関口くん、お酒大好き。まあお酒好きなんですよ。よく打ち合わせな話でもそのお酒の話を彼はするんですけど、まあとにかく最近もうお酒が止まらないんだと、飲まないやってられませんよっていう感じで、毎晩毎晩家で飲んでるんだと。でそれもなんかその市販に売っているお酒じゃもうちょっと物足りないから、なんか自分でこういろいろ組み合わせてカクテルを作るんだって。なんかオリジナルカクテルを作って、それを点滴にして自分の二の腕にずーっとこう直接注入するみたいな。で最近はもうそれでも足りないから、もうでっかい注射器にしてそれを肝臓に直接ぶち込むんだと。その肝臓がもうアルコールを直で解毒してる感じがたまんないんすよみたいな。で、もうそれでベロンベロンになったところでちょっとシャワー浴びようかっつって、アルコールランプのランプのところを取ったやつをバシャーと浴びるんだと。それぐらい彼はもうアルコール大好き人間ですから。で、目の前の AD 笠原くん、彼もお酒結構好きなのね。結構その、お酒大好き人間なんだけど、AD 笠原くんはお酒飲みたいんだけど、お金ないから。お金ないから普段あんま飲めないっていうね。まあ、笠原くん普段お酒飲むと言ったら、あの、近所の公園のあの木のうろに溜まったあの雨水が発酵したやつを、こう、ストロー状の下で吸うっていうのが、彼にとってのお酒ですから。まあ、その、なんか、昔からいるような昆虫みたいなお酒の楽しみ方をしてるわけですよ。で、僕はね、お酒まあ弱い。私、白井亮はまあ、お酒が苦手なんですよ。結構好きなんだけどね。飲んだりするのは好きなんだけど、昔からこのアルコールがすごく苦手で。まあ、どれぐらい苦手かというと、まあ、ビール、中ジョッキ2杯で、酩酊。っていうか、殺菌？もう、そう、殺菌に近いかな。もう、アルコールにとことん弱いから、もはやその、解毒が、俺の肝臓が解毒する前に俺ごと殺菌される感じだよね。まあ、リアルな話、そうね、中ジョッキ頑張って3杯飲めるから、2杯半ぐらいで、もう、鳴りやまない頭痛がしだして、3杯飲んだところで肝臓が店じまいして、なんかもう田舎に帰っちゃう感じ？肝臓だけ俺の脇腹からボコってこう飛び出してさ、もう帰らせていただきますって、あの、群馬の高崎越えたあたりのおばあちゃん家に帰っちゃう感じ。それぐらい、まあ、その、僕は お酒が弱いんですよ。まあ、そんなちょっとこう三人それぞれお酒に対する、思いは違うわけ。もう関口くんはもうお酒があればもう最高ですよ。ってね。いつかもうね、全国のその公園の蛇口からお酒が出ればいいんですからぐらいの人間だし。で、笠原くんは笠原くんでお酒飲めないけど俺はあの木のうろに溜まった雨水でいいよっていう人だし。で、俺はまあアルコールね、中生2杯になるとじゅわーっと俺の体殺菌されちゃうよ、みたいな。まあそんな3人でもまあちょっと飲みましょうよと。じゃあ本当にそのラジオとか一切抜きで、打ち合わせとか全然抜きで、ただのこの20代後半の男たちのもう楽しみとしてね、たしなみというか楽しみとして3人で飲みに行きましょうということで、お酒を飲みに行った話でございます。それでは今週も最後まで聞いてください。タイムマシン無事 今週も始まりましたタイムマシン無事、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
レディ笠原です。よろしくお願いします。
お願いいたします。まあそんな感じで3人で飲みに行ったわけでございますけど、まあなんだかんだ言ってもね、普段一緒にラジオを作ってるメンツでございますから、実際酒が進めばラジオの話なんか一切出てこない。当たり前ですよそんなの。ぶっちゃけもう打ち合わせの時点でラジオの話なんかしてないですからね、ほとんどね。無駄話しかしてないですからね、僕らね。まあ、そのラジオに対するね、熱い思いとか、ラジオに対のに関するそのなんか意見のぶつかり合いとか、なんかそっからのつかみ合いとかも一切なくですね。もうひたすらその関口くんの買ったばっかりのプレイステーション4の話ですよ。あんやろ、発売日当日にゲットしやがってさ。とにかくそのプレイステーション4がすごいんです、プレイステーション4がすごいんですって話をするわけで、何がそんなプレイステーション4すごいのっつったら、白井さんプレイステーション4はね、まあぬるぬるなんですよってことを言うわけ。ぬるぬるぬるぬるって、まあぬるぬるってあれだよ、あのやらしいやつだよ。なんか関口くんが言うには、そのプレイステーション4のなんかディスク挿入口からなんかこうぬるぬるっとしたそのラブジュースが溢れ出して、でなんかたね、通気口からすごい甘い吐息を出すんだと。でもうウィンウィンウィンウィン動いてしょうがねえんだと。とにかくそのぬるぬるがやばいですみたいな話をしてさ、まあなんかその映像の動きがとにかくぬるぬるなんだと。でこれ何かというと、そのフレームレートがすごい。フレームレートってどういうものかというと、その1秒間の間の映像のコマ数みたいなものがすごい多いわけよ、プレイステーション4って。なんかさ、自由帳の端っこのパラパラ漫画を思い浮かべると分かりやすいんだけどさ、その1秒間のパラパラ漫画の枚数がね、10枚より20枚の方がよりなんか細かい動きというかさ、滑らかな動きになるじゃない。それがプレイステーション4はとにかく多いんだと。で、なんか分かりやすく言うと、そのプレイステ、同じゲームでもプレステ3ではフレームレートが30なところを、プレステ4では倍の60みたいな。だよりこうヌルヌルヌルヌルするんですみたいな。でこれがなんか少ないとすごいカクカクになっちゃうんだよね。もうとにかくプレイステ4はもうぬるぬるでぬるぬるでたまらないんですよみたいな。今バトルフィールド4という男の戦争ゲームをやってるんですが、まああいつがぬるぬるぬるぬるするんですわみたいな話を関口くんがもう油汗を拭いながらね、センスでこうね、自分を仰ぎながら、もうぬるぬるですぜみたいなことを言うわけで、そうすると俺と AT がサルクが、そんなにヌルヌルなの、そんなにヌルヌルなの、そのすごいなすごいなって、その関口くんのそのプレイステーション4童貞喪失話にもう大興奮するわけ。そんなヌルヌルなんだ、思ったよりヌルヌルじゃないのかなと思ったら、どんな感じ、そのヌルヌルって、片栗粉みたいな感じの、片栗粉すごい水で溶かしたような感じで、今度一回触らせて、今度一回触らせてよみたいな。とにかくそのプレイステーション4の話でとにかくずーっと喋ってて、でもまあそれも1時間ぐらい経ってからだんだんちょっと話の内容がこう変わってってね、なんかちょっと真面目な話にこうなっていくわけで、高生の関口くんっていうのは年が1個下なんだけど、奥さんと子供がいるわけよね。まあ最近じゃまあそんな珍しくないのかもしれないけど、まあ結構若い時に結構その妻子をゲットしてるわけですよ彼。でその奥さんと子供の話にだんだんなっててさ、子供の話なんか最近あんま打ち合わせとかでも聞いてなかったから、最近どうなのとね、奥さんとか子供元気でやってんのって言ったら、まあ子供は可愛いですよみたいな話、関口がだんだん、まあ、お酒も入ってるから、まあその子供が最近可愛くてしょうがない、もう昔から可愛いけどとにかく最近可愛いんですみたいな話をしてきて、あーなんかもう俺と笠原くんがもう入れないやつが来たこれみたいな、あーもう今一緒にすごいヌルヌルをね、なんかヌルヌルをすごいなんか童貞喪失話に例えてすごいもう気持ちよく楽しくなってたのに、もう僕らが知らない世界になっちゃったこれみたいな、あーわかんないやつになっちゃったみたいな、もう子供可愛いですよ、まあ可愛いのはわかるけど、どういう時可愛いのって言ったら、いや実はその子供が最近結構喋るんですね。今なんかその子供ゆうとくんって男の子なんだけど、ゆうとくんは今もうちょいで3歳、今2歳であとちょっとで3歳になるぐらいだから、とにかくよく喋るんだと。それがもう可愛くてしょうがないんですよ、もう会話ができるったら嬉しいですねとか言うわけ。ああまあ会話はね確かに楽しいだろうけど、どういう会話とかするの。いやこれがですね白井さん、どんな会話がいいかって、もうその子供がいろいろ聞いてくるんですよね、これは何とかあれは何とか聞いてくるのを自分が教えると、それをまんま信じるんですよ。その純粋さがもう可愛くて可愛くてしょうがないみたいなことを言うわけ。 ああまあ確かにそれはまあ嬉しいだろうね。なんかこう自分がいろいろ教えてあげてどんどんどんどんその子供を育ててるっていうね実感も湧くだろうから、まあ可愛いだろうねみたいな、そこはまあ盛り上がったの。だけど、まあ、関口くんも言ってたんだけど、ちょっとずつ難しくなってきそうみたいな話になって、っていうのは今は本当これ何あれ何の世界だからね、これ何したらそれはマグカップだよとか、あれは何したらあれは東京タワーだよとか、だからなんていうの、間違いようがないじゃない関口くんの知ってることであれば。けどこれからその子供がまあ大きくなってって幼稚園とか入るとだんだんその聞いてくることもさ難しくなってくわけ。もっと言えば答えなんかがあんまないことを聞いてきちゃう可能性があるわけじゃんね。まあちょっとなんていうの、哲学的っぽいことも聞くわけじゃん子供たちって。例えばそのサンタさんっていないのっていうことを聞いてくるわけでしょ。これはもうね、まあ、サンタさんいないよ。もうサンタさんは、あーやっちゃった。今やっちゃった。もうこのね、番組聞いてくれてるリスナーはみんな純粋だから、みんなもうそれは20歳のお友達も30歳のお友達も40歳のお友達もみんなサンタクロースを信じ続けてるってこと俺すっかり今抜けて、いやいないんだよ。ごめんなみんな。ごめんな。そんな iPod を投げないでくれ。iPod をその iPhone を地面に叩きつけないでくれ。騙されてたのかってやめてくれ。いやいないんだよ、いないんだよ。だってなんか俺が中学校の時のあの社会のなんか教科書のね、なんか社会の資料集みたいなところにね、サンタクロースの服が赤いのはコカ・コーラの広報の戦略の一つであるみたいな書いてあったもん。なんかその企業が力をつけ始めた現代みたいな特集のところで、あーごめん違うよ違う違う、あれはサンタさんがコカ・コーラに売り込みに行ってなんかお互いのなんか利害が一致したからじゃかい服でやりましょうねみたいな、なんかサンタはいるよサンタはいるよみたいな、まあ、とにかくそのサンタはいないのぐらいだったらさ、まださまだね、まあいないよって言っちゃってもまあそれ割と早めに気づくじゃんね、小1とかさ小2ぐらいで気づくからいいけど、もっと難しいこと聞いてくるかもしんないじゃん。例えばなんていうの、宇宙はどこまであるのとかね、こんなまだ答えも出てないようなことをさこう聞いてきたりするわけじゃん。でそういう時に関口くんが言ってたのは、やっぱ親として正解を言うっていうよりはなんか心に残る言葉を言えたらいいですよねと言うわけ。まあ確かにそうで、なんかそういう時になんかかっこいい言葉を言えるのはいいよねみたいな、親として。で子供がそれをずっと覚え続けてくれて、たとえその実際のことをしてもね、サンタは実はいないんだってことを気づいても、なんかあの時親は自分の夢を守るためにこういうこと言ってくれたんだよとか思い出したらすごいいいじゃん。なんか言葉を思い出してくれるって嬉しいじゃん。なんか俺もさ、実自分の親じゃないんだけど塾の先生に言われた言葉で、俺中学校の時塾に通ってたんだけどさ、とにかく勉強ができなくて、で特に数学が全然ダメ で数学の中でも関数がもう俺本当に苦手で、なんであんな数学なのにね、なんかあの表みたいのさね、図みたいのを書いてさ、縦と横に線引いて、その斜め上のあたりにあんなね、なんか垂れた下乳みたいな曲線をさ、なんかあの水着の下からはみ出たね、おっぱいの曲線みたいのをフリーハンドで書かなきゃいけねえんだよみたいなさ、なんで先生数学のおっぱいが出てくるんですかこれみたいな、こんなおっぱいの綺麗ななんかラインを書かなきゃいけないんですかみたいな、もう関数がさっぱり分かんなくて、でもう成績もどんどんどんどん下がってって、で塾の先生にももうダダこねるように、分かんないよ先生分かんないよ、もうこんなもう綺麗なおっぱいを書くような数学できないよって言ったら、その塾の先生がボソッと言ってくれたのが、白井は分かんないんじゃなくて分からないって決めつけてるだけだっていうのは、もう今聞くと何でもない言葉なんだけど、それがなんか自分の中で化学反応起きちゃってさ、あそっかみたいな、ああそうだそうだよ先生、俺分かんないんじゃなくてずっと関数おっぱいだって決めつけてたんだって、あこれおっぱいじゃないんだね、これは X と Y の値から求めるあの図なんだね、ああ分かったみたいに、なんかほんとちょっとした一言で頭がカチンってなって、俺そっから数学の成績だけみるみるみるみる上がってって、もう自慢じゃないけど中学校の時の偏差値だけど数学だけ70近くみたいな、あの69とかなんか数学のみなんかあのバカみたいな点数を出すようになっちゃって、そういう風になんかさ、ああでもあの時あの人が言ってくれた言葉は未だに自分の中に残ってるし、その後の人生でもずっと役立つなっていうのいいじゃん。だから関口くん的にもね、なんか子供がそういう難しいことを聞いてきた、宇宙はどこまであるのって聞いてきたら、なんかかっこいいこと言いたいんですよって、ああそうだね、まあ難しいよね宇宙はどこまであるのって、だからそういう時になんかね、なんか分かってないんだよとか、今人間たちも知らないんだよとか言うのはかっこ悪いじゃない。そこはさ、例えば宇宙はねここまでと思ったあと一歩まで続いてるんだよとか言うとさ、 ね、子供だってさ、どうしたよ親父、今のはどこでもらってきたんだおい、何の映画だそれは親父、今のなんかちょっと自分で言ってもうちょっと今恥ずかしいやつ、今ラジオで言っちゃってもそれなんか今恥ずかしく感じちゃってるやつ、それはどこでもらってきたんだみたいな、ちょっといいこと言えるといいじゃないですかね。子供はどうやって生まれるのとか、一番親が困るやつですよこれね。子供はどうやって生まれるのって言ったら、まあ昔からはね、あのコウノトリが運んできてくれるのよ、ね、運んできてくれるのよってのがあるけどさ、なんかそこもなんかうまくね気を利かせて、あ子供はだなあれだよ、パパとママが夜のプロレス興行を大当たりさせたからだよ、うん、地道に地方を回ってたな、地方のお城を回ってたな、あの少しずつ腕を上げてたな、プロレスの興行を大当たりさせたから生まれてきたんだぞみたいなことを言うと、かっこいいかどうか分かんないけど、なんかでも世の中のお父さんお母さんが苦労するとこなんだろうけど、羨ましいとこでもあるわけ。そういうなんか子供にちょっといいことを言える権利みたいなさ。そしたらさ、関口くんがさ、実は一個、その自分の子供優斗が大きくなって聞いてきたら伝えたい言葉があるんです。っていうわけ。どういう言葉なの？いや、実は、もし優斗が、お父さん、なんで楽しいことは終わっちゃうの？って聞いてきたら、白井さん、俺はこう答えるって決めてるんですよ。それはね、優斗、悲しいことも終わるからだよ。何、関口くん、それどうしちゃったのよ。何それ、かっこいいじゃないそれ。え、何ちょ、え、あー、なんかちょっと深いような、なんかあんまね、あんま分かんないんだけど、なんか分かったような、何、関口くん、それ何、自分で考えたの？あ、これ自分で考えたんじゃなくて、これボノボノっていうアニメのセリフであったんですけど、引用元ボノボノかい。あ、なんかそこはもうちょっと、まあいいけどね、ボノボノいいアニメだったけどね、いいアニメだったけど、そこはなんか引用元村上春樹の小説ですとか言ってくれた方がかっこよかったかなみたいな。いや、でも違うんですよ白井さん、このボノボノのこの楽しいことはなぜ終わるか、それは悲しいことも終わるからだっていうセリフを小さい頃聞いてすごく感銘を受けたんだと。なるほどなって子供の時思ったから、これは自分の子供にもいつか伝えてあげたいんですみたいな話をしてて、確かにね、あ、それはいいわ、あ、でもそれ素晴らしいことかもねって、そのなんかアニメとかさ、漫画とか自分が近いところからもらった言葉を新しい世代にね受け継いでいくってのは、それかっこいいし、いいことだよ。俺だってね、いつか子供ができたらもう全然漫画からもらった言葉とか多分使うと思うんだよね。負けたということがいつか大きな財産になるんだぞとかさ、ね、諦めたらそこで試合終了だよ。でもロスタイムがあるから意外と続いたりもするけどな。うん、お父さんそれどういうこと？いや、だから諦めたらそこで試合終了なんだけど、そのロスタイムがあるから、そのこっちは諦めてんのに向こうの熱がまだあって、いやもうだからこのプロジェクトなしにしませんっていうオーラはこっちは全開で出してるんだけど、向こうがいやまだ行きますよ白井さん、まだ行きますよみたいな感じで来ちゃって、そこでなんかお互いの温度差みたいのがあって、なんかまあギクシャクするみたいなことはあるぞみたいな。これ一方的にこっちが諦めたからってこう全部試合が終わるわけじゃないんだ。だって相手がいるから、相手は諦めてないんだから、試合っていうのは一人じゃできないだろ。だからなんか難しいんで、その試合終了はまあその時になったらやっぱ終わるもんだから。パパもう長すぎてよくわかんないよその言葉。まあ、とにかく試合終了はいつかなるのに、まあ、終わる終わる、だって体育館もほら時間が決まってっから終わる終わる。俺だってね、子供ができたらなんかそういうジャンプでもらった言葉とかマガジンでもらった言葉使いてえなみたいな。まあでもその関口くんね、楽しいことが終わるのは悲しいこともいつか終わるから、これ多分でもね、子供多分いつか聞いてくるでしょ。関口くんの子供ゆうとくん、今はまだ2歳半、もうちょい3歳か、もうちょっとで3歳だけど、あと1年とか2年もすれば幼稚園に行くわけですよ。で、幼稚園に行ったら楽しいこといっぱいあるわけですよ。砂場ですよ。もう本当にこの世の娯楽が全て詰まってるのが幼稚園ですから、楽しいことだらけなわけです。その中でももう幼稚園の頃楽しくてしょうがなかったのがお遊戯会ですよ。俺お遊戯会大好きだったからね、お遊戯会のその稽古とかさ、練習みたいな、そのなんか準備とか大好きだったから、まあその関口くんの優斗もいつかさ、関口くんの子供優斗も楽しむわけですよ、お遊戯会の準備な。お遊戯会ってあれだよね、なんか大体劇やるよね。うちはなんかサルカニ合戦やって、でうちはね、サルカニ合戦だったの今思い出したけどね、うち3兄弟の、俺とお兄ちゃんと妹いるんだけど、3人とも役が同じだった。まあ、役が同じって、同じ時期にもちろん幼稚園通ってないよ。そのね、同じ幼稚園にお兄ちゃん入って、その後俺が入って、妹がずっと後に入ってって、ずっと同じ幼稚園に3人通ったんだけど、
3人ともクラスでやったのがサルカニ合戦で、3人ともやった役が牛の糞っていうね、大変名誉ある大変名誉ある、あのいや、ある意味だからとどめの前の名アシストですから、あいつがいなきゃとどめさせないんですから、もう私はもう糞尿としてですね、牛様が出した糞尿として我が三兄弟は大活躍しました。それを今急にハッと思い出したけど、まあ楽しかったけどね、牛の糞の稽古はね、牛の糞だぞーって出てくるんですけど、まあそんな風に言うとくになっていつかお遊戯会をするわけですよ。したら楽しくて楽しくてしょうがないわけですよね。でもそんなたんさんお遊戯会だってまあまあいつか終わっちゃうわけですよ。まあお遊戯会のまあ例えばじゃあ3週間ぐらい前にさ、ゆうとくんが聞いてくるんですよ。パパーパパー、なんで楽しいことは終わっちゃうの、関口パパに聞いてくるわけです。そしたら関口くんは優しくね、どうしたんだゆうと、急になんだ、どうして楽しいことがなんで終わっちゃうのって、なんだどうしたんだ、違うんだよパパ、実は今度ね僕の幼稚園でねお遊戯会があるんだけどね、で僕のねクラスはね、僕の藤組はね、今度シンデレラをやるんだけどね、そのシンデレラでシンデレラ役をやるさやかちゃんと最近仲良くなってね、この間一緒に帰ったんだけどね、さやかちゃんはもうほんと可愛い子でね、僕たち藤組のマドンナなんだけどね、さやかちゃんが帰り道にね、パパはこう言うんだよ、ゆうとくん楽しいことはどうして終わっちゃうのかな、私お遊戯会終わってほしくないな、でも終わっちゃうんだよね、どうして楽しいことって終わっちゃうのかなって聞いてくるんだよパパ。その時のさやかちゃんの顔がね、ありゃ悲しみを耐えてる女の顔だよ。でもさ親父、俺はその時何も言えなかったんだよ。俺はその時ポケモン絵描き歌ぐらいしか歌えなくてな、俺は男としてダメだなと思ったんだ。親父教えてくれ、どうして楽しいことは終わっちまうんだよ。
そうか、言うとそんなことがあったのか。さあまあな、楽しいことってのは終わっちゃうよ。
ここはでもね、まさしくその関口くんの腕の見せ所ですから、ずーっと自分が温め続けてきたあの言葉を言うときですよ。言うと、楽しいことが終わっちゃうのはな、悲しいことも終わるからだよ。
パパ、なんかあんまりはもう意味はわからないんだけど、なんかグッときたよ。そうか、悲しいことも終わるからだね。
そうだよ、言うと悲しいことも終わるからだ。分かったらそれをさやかちゃんに伝えに行ってあげなさい。
分かった、じゃあパパはさやかちゃんに伝えに行くね。たったったったったったったった。
さやかちゃん、ガチャ。
あら、ゆうとくんじゃない、どうしたの。
さやかちゃん、この間の楽しいことはどうして終わっちゃうのって、あれ分かったよ。
あら、どうして終わっちゃうの、楽しいことは。
あれはね、悲しいことも終わっちゃうからだよ。
あら、ゆうとくん、なんか今ぐっと私胸をつかまれたようだわ。
いいことだね、悲しいことも終わるから楽しいことも、素敵なことだね、ありがとう言うとく。
でもちょっと待って、じゃあなんで悲しいことはあるの。
わかんない、たったったったったった、パーパーさやかちゃんがね、なんで悲しいことは終わっちゃうのって聞いてきたよ。
そうかそうか、さやかちゃんってのはなかなか頭が回る子なんだね。そうか、悲しいことはなんで終わっちゃうか、これ確かにパパはね、ゆうとに教えてなかったね。じゃあゆうと、逆に聞くけど、ゆうとは悲しいこと続いてほしいか。
続いてほしくない。
そうだろう、続いてほしくないだろう。そうなんだ、悲しいことはな、終わってほしいから終わるんだ。どうだ、分かったか。分かったらさやかちゃんに伝えに行ってあげなさい。
分かったパパ、たったったった。さやかちゃん、
ガチャ。あら、ゆうとくんじゃない、どうしたの。
ゆうんとね、悲しいことがなんで終わるかわかったよ。
悲しいことがなんで終わるかわかったの。え、なんで終わるの。
悲しいことはね、それはね、さやかちゃんが終わってほしいと思うから終わるんだよ。
いい言葉。そうね、確かにそうね、悲しいことは私が終わってほしいと思うから終わる。ちょっと待って、じゃあ悲しいことは終わってほしくなければ終わらないってこと。ん？でも悲しいことが終わらなければ楽しいことも終わらないはずよね。じゃあ悲しみが続けば楽しみも続くってこと。ということは楽しみ続けたいなら悲しみ続けなければならないっていうこと。
でさやかちゃんが聞いてきたよパパ。っていうかさやかちゃんもう連れてきちゃったよ。
あ、
どうも、はじめまして、さやかちゃん、ゆうとのパパです。
はじめまして、さやかです。ね、お父様、私聞きたいんです。どういうことなんですか？悲しみ続けなければ、楽しみ続くことはできないんですか？
ああ、いや、それはね、さやかちゃん違うよ。うん、楽しみ続けるにはね、うん、その悲しみ続ける必要なんてないよ。楽しみ続けるのは、さやかちゃん。自分が楽しみが続いてほしいと思えば、楽しみは続くんだよ。
そうなのね、私それを聞いてほっとしました。いや、ずっと悲しみ続けなければ楽しみ続けることができないのかなと思って。ちょっと待って、でも楽しみはいつか終わるんですよね。どうして楽しみは終わるんですか？
あ、さやかちゃん、それはだからね、楽しみが終わるのは悲しみも終わるからだ。
あ、そうでしたね、悲しみも。ちょっと待って、じゃあ悲しみはなんで終わるの？
だから、それは悲しみは悲しみが終わってほしいと思うから終わるんだ。
そうでしたね、悲しみは終わってほしいと思うから。じゃあそうよね、悲しみっていうのは終わってほしくないと思えば終わって終わらないということよね。でも悲しみが終わらないです。で、
ぐるぐる何周もループをするんですよ。関口くんのこの最初の一言のボロボロからもらったセリフのせいで。でもさやかちゃんも途中でご飯だからって帰っちゃって、ねえ、もうゆうとくんも途中で飽きちゃうんだけど、関口くんはずっと頭の中で、ん、楽しいことが何で終わる、それは悲しみも終わるからだ。じゃあ悲しみは何で終わるか、それは悲しみは終わってほしいから終わるんだ。え、じゃあ悲しみは望まなければ終わらないということ、でも悲しみが終わらないんだったら楽しみも終わらないということ、楽しみが終わらせないためには悲しみを終わらせてやる、どういうことだ、どういう、楽しみがある、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、こうやって関口くんは終わりのない思考のループに閉じ込められてしまうわけですよ。で、それから一週間後ですよね。お遊戯会二週間前ですよ。今度は笠原家の食卓ですよ。笠原くんだっていつか子供できるかもしれませんから、可愛らしい正人くんですよね。可愛い可愛い、もう坊やの正人くんが聞いてくるわけですよ。ばあばあね、どうして楽しいことは終わるの？実はね、この間さやかちゃんと一緒に帰った時、うんぬんかんぬん、ここ全部同じくだりだからカットしますね。そうか、正人、そんなこと聞かれたのか。そうか。正人。楽しいことはな、なぜ終わるか、それはな、終わるから楽しいんだよ。ババア、なんかまたかっこいいこと言ったね今。分かったか、分かったな、それをさやかちゃんに伝えてきてあげなさい。はーい、たったったったったった、さやかちゃん、ガチャ。
あら、まさとくんじゃない、どうしたの？
さやかちゃん、楽しいことがなんで終わるか分かったよ。
あら、なんで終わるの、聞かせて。
それはね、楽しいことはね、終わるから楽しいんだよ。
あら、これまた、ゆうとくんとはまた一味違ったかっこよさじゃない。
あら、そう、そうね、楽しいことは終わるから楽しい。
ちょっと待って、じゃあ、楽しいことが終わらなかったらどうなるの？
で、さやかちゃんに聞かれちゃったよ、ババー。おー、そうかそうか、ああ、そうか。いや、そうだな、マサト伝えてなかったな、そうか。楽しみが終わらなければどうなるか。マサト、それはな、楽しみが終わらないとな、それは悲しみになってしまうんだ。そうか、わかるか、終わらない楽しみは悲しみなんだ。わかったらさやかちゃんに伝えてきてあげなさい。はーい、たったったったったった、あやか、じゃあていうか、もうこのくだり長いから少しカットするよ。
そうね、確かにそれが、うん、賢いと思うわ。うん、終わらない楽しみは悲しみになってしまうのね。じゃあ終わらない悲しみはどうなるのってお父様に聞いてきてくれる？
分かった、だったったったったった、パーパー、終わらない悲しみはどうなるの？終わらない悲しみか、もう終わらない悲しみは、終わらない悲しみはな、楽しみに、いや待って、楽しみには変わらないな。終わらない悲しみは悲しみのままだ。待ってよ、終わらない楽しみは悲しみになるのに、終わらない悲しみは悲しみのまま。じゃあ続く限り全ては悲しみに変わってしまうじゃないか。そうか、だから人生はどこかで終わるのか。それでも人は永遠を望む、ということは人は誰しも悲しみを望んでいるということか。いや、私は悲しみなど望んでいない、ならこの人生が続くことを望んでいないということか。いや違う、私はこの幸せが続くことを望んでいる、しかし続けばそれは悲しみになってしまうのであれば、どこかで終わらせなければならないのではないか。しかしそれは悲しみだ、この幸せが終わることは悲しみだ、いや待って、続くことが悲しみだ。
あなた、あなたどうしたの、あなたどうしたの、
ばあばあ、どうしたの、さっきからブツブツ、待て待て待て待て、
続くことは悲しみである、終わることは悲しみでないはずである、しかし終わらなければ悲しみになるのだろう、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。
こうやって笠原くんはね、もう底のない思考の沼に沈み込んでいってしまうわけですよ。いい言葉が言えなかったために。それから1週間後、遊戯会いよいよ残り1週間前ですよ。今度は白池の食卓ですよ。それだね、俺だっていつかはね、子供ができるかもしれないからね。したらもう自慢の長男のもう可愛い亮とか聞いてくるわけですよ。ばあばあ、楽しいことはどうして終わるの？今日にどうした？うん、あのね、実はね、この間ね、さやかちゃんと一緒に帰ったと聞かれたんだ。白井夫妻に緊張が走るわけですよ。ピキーン。あなた、
お前、これが例のあれか。この間のあの幼稚園だより緊急号外で届いたさやかちゃんの質問に要注意のあれが。
あなた、やめて。リョートにはもう何も答えないで。あなたまで廃人になっちゃうわ。
大丈夫だ。お前大丈夫だ。私に任せなさい。
ねえ、パパ教えて。どうして楽しいことは終わっちゃうの？もうさやかちゃん泣きそうな顔だったんだよ。あなたお願い、答えないで。
大丈夫だ。お前は下がってなさい。
パパ教えて。リョートもやめなさい。もうパパが廃人になってもいいの？
でもさやかちゃんが悲しい顔してたんだよ。お前も落ち着きなさい。大丈夫だから。私だったら大丈夫だから。リョート、悲しいことがどうして終わるか、それはな、覚えときなさい。他の誰かが楽しむために楽しいことは終わるんだ。楽しいことは独り占めしちゃダメだろ。だから終わるんだ。分かったらそれをさやかちゃんに伝えてきてあげなさい。
あなたいいの？
大丈夫だから伝えてきてあげなさい。
分かった。
たったったったったったった。さやかちゃん、
ガチャ。あら、りょうとくんじゃない、どうしたの？
あのね、楽しいことがどうして終わるか分かったよ。
そう、じゃあ聞かせて、私に聞かせてちょうだい。
楽しいことはね、他の誰かが楽しむために終わるんだよ。
あら、これはまた違う角度から攻めてきたのね。そうね、確かに楽しいことを独り占めするのは良くないわ。でもちょっと待って、そうなるとりょうとくんのパパは他の人が楽しいときは楽しめないっていうこと？自分が楽しむためには周りの人は楽しんではいけないっていうこと？りょうとくんのパパって悲しい人ね。
でさやかちゃんが言ってたよ、パパ。見透かされてる。見透かされてる。俺は5歳児に見透かされてる。俺は悲しい人間なんだ。そうだ、そうやっていつも一人で何でもかんでも楽しんで、周りの人間が楽しんでるときはそれをひたすら妬んで、思えば今までもこれからも誰かと楽しみを分かち合うこともしない、心をずっと閉ざしてこれからも閉ざし続ける、それが俺だ。俺はなんて悲しい人間。
あなたしっかりして、あなた気をしっかり持って、これはただのさやかちゃんの質問なのよ。しっかり、あなたしっかり気を持って。
俺は悲しい人間なんだ。それは今までもこれからもずっと続く、ずっと孤独だ、ずっと孤独だ。
まあ、こうやって白井はね、救いのない自己嫌悪の穴に落ちていくわけでございますよ。さやかちゃんの質問によって、こうやって一人また一人のお父さんたちがね、どんどんどんどん迷宮に迷い込んでいくわけですよ。で、ついにこう幼稚園の遊戯会当日になってね、ゆうとくんとまさとくんとりょうとくんとさやかちゃんのね、藤組やシンデレラを上演するわけですよ。もうすっごい楽しそうに上演するわけですよ。したら保護者さんもそれをずっと見てるわけですよね。で、こう保護者の挨拶みたいなのがあってさ、あら関口さん、あら笠原さん、あら白井さんみたいな感じで、そのなんか交流会みたいなのがあるわけですよ。あら、今日あれね、お母様方いらっしゃってるのに、お父様方一人もいらっしゃらないのね。で、そこでタイトルロールですよ。今日パパはいないっていうね。まあ、こんな話でね、飲み会でずっと盛り上がって、これこそ今日パパはいないでしょうね。これはもう僕は何としてもドラマ化したいなという話を飲み会でずっとしておりまして、まあそんで2時間ぐらいこんな話で盛り上がってたらさ、なんかだんだんだんだんさ、スイッチがみんな入ってきちゃってさ、なんかその教育論みたいな話にだんだんなってきて、なんかその子供にインターネットを使わせるかみたいな問題ですっげえ熱い討論になって、その関口くんは、まあ、自分の職業柄結構使わせるみたいな、自由に使わせてあげたいみたいな、インターネットは、まあ、これからのこともね、世の中のことを考えると早いうちに触れた方がいいっていう考え方なので、俺は結構頭が硬いとか古い人間だから、いや危ないから本当結構大きくなるまで使わせないみたいな、本当中学校入るぐらいまで俺はインターネットは触らせたくないなみたいな話になるの。したらなんか AD 笠原くんがなんかインターネットを使わせたくはないんだけど、
触っちゃったら触っちゃったでしょうがないよねみたいなことを言うの。そう、俺はそのしょうがないよねって言葉にカチンときて、ちょっと待って笠原くん、何そのしょうがないよねって、自分の子供のことだよ。自分の子供ももしかしたらそれがずっとね、何十年にもわたる人格形成につながるのに、何そのしょうがないってどういうことって。いやだからそのしょうがないってのは言葉の誤りかもしんないけど、そのスタンスとしてはダメ、触っちゃダメだよとは出すけど、そこまでがんじがらみにしない。ゴンジュゴロメってのは俺のその教育方針がそんなに相手を束縛するような教育方針だって笠原くんは言いたいわけ。だからそうは言ってないじゃん白井くんは。そうやってすぐさ何でも思い込みでそうなるかみたいな。だんだん俺と笠原くんがお酒も入ってるからさ、そのガチの口論になるわけ。したら時々関口くんが、でも二人お子さんいないですよねって言ってくれるのね。その暴走特急にね、なんとかこう冷水をぶっかけんだけど、この二人のスティーブン・セガールはお互いその小武道みたいなのでやり合うわけよ。そんなね、笠原くんの教育方針はね、そんなね、そんな自分を持ってないお父さんはね、子供に舐められるに決まってるみたいな。白井くんはね、そうやってがんじがらめに子供をするんだよ、子供の可能性を奪うんだよみたいな。あのだから二人お子さんいないですよねって。最後1時間なんか教育論をぶつけ合って、気で4時間以上飲んでんの酒で、4時間以上酒飲んで分かったことはお互いの教育方針っていうね、子供いねえのにっていう。今週も最後まで聞いてください。梨を部活やめるってよ。そうなんですね。構成作家のやる気なしおがタイムマシン部 G をやめました。こうね、今日最初の話からなんかおかしいなと思ってる方いらっしゃったと思うんですね。タイムマシン部 G ね、なんかこの間まで4人でやってたはずじゃねえかと。ね、白井と AD 笠原と関口、構成作家関口とロバートゼメキス監督と、構成作家やる気なしお、あ、5人になっちゃったけど、ロバートゼメキス監督はね、フォレストガンプ撮ったら撮ったりいなくなっちゃったからね。この間あのフライトって結構面白い映画撮ってたけど、そのやる気なしおちゃんが実は辞めちゃいました。2月いっぱいで番組卒業ということでね。まあ皆さんもおそらくご存知かなとは思うんですよね。2月28日に NHK でやったの歌合戦でね、なしおちゃんが急に曲の間に出てきてね、卒業しますつってね、もう感動を呼んだわけでございましたから、あのクリックリのミニスカートを履いてなしおちゃんが卒業しますつってね、そうかつってみんながそうかつって、まあ、辞めちゃったわけなんですよ、なしおちゃん。まあね、まあ理由をちょっと言っとくと、なんつうかそのね、別にそのなんていうの、ラジオの方向性の違いとかでもないし、なんかそのね、唯一の女性メンバーである俺の背中にいつもベターって張り付いてるあの髪の長いこの世ならざる子ちゃんとのドロドロの三角関係でもないし、なんかそういう揉めた感じじゃないです。全然そういうことじゃないです。全然ネガティブな理由ではなくて、なしおちゃんが他にやりたいことがあると。そういうことなんですね。他にやりたいこと。これ何かというとね、写真がやりたいんだと。写真。ね、まあ、昔からね、なしおちゃんそのカメラが大好きで、写真をよく撮ってたんだけど、その写真にもっとこう力を入れたいと。まあ、何でもその、うちの番組 AD 笠原くんのヘアヌードを撮りたいと。ね、AD 笠原くんが綺麗なうちにヘアヌード写真集を撮ってあげたいと。まあ、もう笠原くん、まあ、あと1ヶ月で30歳だからね。彼は4月誕生日だから、そうね、まあ、30になるとさ、まあ、どうやったって体っていうのは衰えてくるじゃない。ね。まあ、今は笠原くんなんかその河原の流木みたいな体だけど、このまま30超えちゃうと今度はもう河原の腐った流木みたくなっちゃうから、まあ、その前になしおちゃんとしてはね、まあ、ヘアヌードを撮って、で、それを発売したいと。ね。で、写真集のコーナーでもあのアイドルとかが並んでるとこじゃなくて、あの廃墟とかが並んでる。で、写真集のタイトルは口気ですけど。で、まあ自分の腕ではまだ笠原くん取り切れないから、ね、写真の修行に、出てまいりますっていうね。私、もう任せてくださいと。私がもう第二の篠山紀信、私が第二のアラキーだということで、写真の方に力を入れたいという、まあそういう話を本人がね、まあ真面目な話、カメラが本当に好きで、で、どんどんどんどんそのカメラが好きになってきて、まあ今なんかその写真展に出そうかとかも考えてるみたいで、で、そっちにエネルギーを出す分、なかなかこっちは責任を持って関われなくなるから、構成のメンバーとしてはちょっと卒業させていただきますっていう話をして。で、まあまあまあ、でもね、言うてもなんかその、まあ一応メンバーではなくなんだけど、なんかあったらお手伝いしてくれるっていうことなんで、なんかイベントがあった時とかね、急にだよ、急に笠原くんが、ね、綺麗なうちに自分の体を何か形にしたいっていう思いが湧くかもしんないじゃん。だから分かんないんだから誰にだってさ。 今は笠原くん恥ずかしいっていう気持ちが勝ってるから、ね、そんな自分の裸体を見てどの殿方が喜ぶね、一体もう世の中の殿方が喜んでくれるわけないってなっちゃってるけど、来るからいつか、あ、残さなきゃいけないんだな、この体をって。その時にだよ、もう本当に第二のアラッキーとなったやる気なしおちゃんが来てね、恥じらうな、ね、君をパシャパシャ、パシャパシャ取って、ほら、手をどけてごらんと。ほら、自分でね、両膝裏を持って開いてごらんっていう、なしおちゃんのテクニックが炸裂して、俺と関口くんが嘔吐するっていう。まあまあまあ、とにかくやめちゃいまして、まあやめちゃったんですけど、まあこれからなんかイベントとかもね、全然来ると思うしね、そんななんかすげえ、喧嘩ばかりしたとかでも全然ないんでね、一応ご報告までにと言ったところでございます。はい、じゃあメール参りましょう。今週のメールテーマは、プレイステーション4のすごいところでございます。たくさんメールいただいてます。紹介して参りましょう。5つ目。ラジオネーム、ダンゴン。今なら、3万円そこそこの現金と即交換可能。確かにね。確かにそうだよ。それすごいことだよ。それはすごいことだよ。なかなかないからね、世の中にね。即3万そこそこの現金と交換可能の。あれ、損してんのかな、得してんのかな、どっちかな、これ。あれ、おかしいな。なんかこう、損してる気がするんだけどな。続いて、ラジオネーム、たくみ。プレイステーション4のすごいところ。プレイステーション4は今までのハードと違い、ディスクは特別規格の GD-ROM、ギガバイトディスクを使い、今までにない映像と音楽を楽しませてくれます。また、コントローラー上部に2つの拡張スロットを装備しているのが特徴で、液晶表示付きメモリーカード、ビジュアルメモリー、振動パック、プルプルパック、音声入力機器、マイクデバイス、デジタルカメラ、ドリームアイなどのオプションが付けられて、ゲームをより楽しくしてくれるでしょう。PS4 は宣伝にも力を入れています。CM にはあの人気キャラクター、タッキー、湯川専務を起用。二人で全国を歩き回って、一台一台お客様の手に販売をしていく心温まるストーリー展開です。また人気アイドル、チェキッコが出演するテレビ番組、大抜擢大爆心にも力を入れています。ここまで来れば、ソニーがどれだけの自信を持って世に出したハードか分かりますよね。夢を配信する、ドリームをブロードキャストすることができるたった一つのハード、それがプレイステーション4なのです。あれ、おかしいな。なんだろう、なんでこんな悲しい気持ちになるんだろう。なんで、おそらく当時のなんかプレスかなんかを多分ね、調べてきてくれたんだろうけど、なんですごい悲しい気持ちになるんだろう。結果を見ればね、まあある意味そのね、ドリームをブロードキャストしてくれたじゃない、悲しいドリームをね、サッドドリームをブロードキャストしてくれたからいいじゃないかよ。もうね、湯川専務あたりからこうみんなね、ちょっとピクッと。ねえ、すっげえ当時確かに、ねえ、なんか新しい世代のゲーム機がやってきたばりにね、湯川専務とか結構国民的キャラクター、まあいいじゃないか、もういいじゃないか、もう今は頑張ってんだから、ちゃんとアーケードとソフトの方で。ああ、急になんかもう悲しくなっちゃった。ラジオネーム、パンクカイド、プレイステーション4のすごいところ。PS4 の機能で何がすごいかといえば、やはりシェア機能です。ボタン一つで自分のプレステ4をちぎってお腹の空いた子供のカバにあげるその様は、見る人すべてに親しみやすさを感じさせます。ただ、濡れたら力が出なくなります。そこは同じだよね、確かにね。そこは同じだと思う。濡れたら力が出なくなっちゃうのは、同じだと思う。音ちげえけどな。こっちはバチバチのはずだから、向こうはなんかジュワーだし、あと向こうは CM 明けになんとかなるから。はい、まあこんな言ったとね、こんなところでしょうか。プレイステーション4のすごいところ。もう俺はもう、たくみさんのね、もう、悲しくなるやつでもう、なんだろう、言いようのない悲しみが、
ね、まあいいんですよ。もう世の中どうしたって消えていくものもありますからね。しょうがないんです。はい、皆さん本当ありがとうございます。メールアドレス参りましょう。メールアドレス、time-bg@hotmail.co.jp、time-bg@hotmail.co.jp、スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。来週のメールテーマはこの後ですね。音楽の後に発表いたします。最後までお聞きください。今週も長々と喋ってまいりました。まず告知をさせてください。私白井亮と目の前の AD 笠原くんが出演中でございます。ユーストリーム生放送番組奇弁機構こじつけんですね。こちらがですね次回の放送決まっております。次回3月25日22時から生放送でございます。なんとですね次が最終回でございます。最終回になります。はい。なしおちゃんがこの番組を卒業しますが、僕と笠原くんも違う番組を卒業するということで、最終回でございますね。ぜひ、どうか、一回もまだ見たことないという方ね、見ていただけたらなと。視聴サイトなどはですね、タイマーシン部 G のホームページにもリンク貼ってありますので、ぜひお願いいたします。さあ、来週のメールテーマなんですが、まあね、いろいろちょっとメールテーマ考えたんですけど、ちょっと、ついさっきですね、メールテーマ変えました。来週のメールテーマはですね、ドリームキャストのすごかったところです。はい、もうこれです。もう、さっきちょっとふっと湧いただけですよ。ふっと湧いただけですよ。まあちょっとね、今週の話の内容にもちょっと出てきましたけどね。ドリームキャストのすごかったところね。まあ当時持ってたよっていうね、持ってたよっていう方もね、当時欲しかったという方もね、ありましたら送ってきてください。で、知らないちびっ子たちは調べようね、調べてね、出てくる、いろんな情報が出てくるはずだから、誰しもが夢を見たドリームキャストのすごかったところ、送ってきてくださいといったところでございます。アカデミー賞がね発表されましたね。この間、やってましたけど、僕ツイッターで生の中継を見ててすっごい盛り上がって、生まれて初めてアカデミー賞で心底肩を落として、なぜかというとディカプリオが主演男優賞を取れなかった、レオナルド・ディカプリオが最近出たウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていうのがすっごい面白くて、俺の中でもすっごいディカプリオ熱が来てたから、落ちた瞬間のレオ様がっていう、何年前の女子高生でぐらいのテンションで、はぁ私のレオ様がみたいになってて、家でもうほんとのた打ちもあるほど俺が悔しがってた。いや、マシューマコの日もすげえいい俳優だけど、ね、すげえいい俳優だけど、レオナルド・ディカプリオ様がみたいになってましたという、そんな話でございまして、今週おしまいでございます。最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。